おじょうちゃおじょうちゃ、
今からあーたの朝ボイス
始まるよ。
本日のゲストとかけまして、お財布の中身と解きます。その心はもう no money。
ここジュージーのシークレットバースデー、生まれ変わるのさ、タニナップ、タニナップ、ここジュージーのシークレットバースデー、生まれ変わるのさ。
この番組は声で遊ぼうコンセプトに、さまざまな声のプロフェッショナルをゲストにお迎えしまして、真の朝ボイス獲得を目指すアータが奮闘する深夜の声特化型バラエティ番組です。どうも、朝ボイス見習いのアータです。今日はね、なんと見届け人のねノビーさんが不在なんですよ。絶対ね、今回のタイトルコール好きだったと思うので、出来をねノビーさんにねの表情で私はね察知したかったの。でもノビーさんいないの、まあ、めげずに、やっていきたいと思います。今日もよろしくお願いいたします。さて、本日のゲストさんなんですが、私今日初めてお会いするんですけれどもね、事前にいただいたプロフィール拝見しまして、一文一文いい感じに癖がございます。これは絶対面白いぞと、めちゃめちゃ楽しみにねしてまいりました。ということで早速ご紹介いたします。本日のゲスト、女性ピン芸人の朝倉ポンズさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
朝倉ポンズです。
かわいい、元気
元気
元気元気
元気。
今日はねすごい T シャツ、餃子
の T シャツで、見えないけどね気合を。
確かに確かに、ラジオだから見えない、はい、もう SNS まで飛んでね、写真見てください、すっごいかわいいので、
ぜひぜひ見ていただければ、
はい、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では早速なんですが、プロフィールの方、ご紹介いたします。はい、とびきり明るいオーラでプードルを意識した髪型がチャームポイントの女性ピン芸人、渡辺直美、フワちゃん、八代優、高田久美などのモノマネをしながらフリップを使いネタを披露。
はい、
料理も得意だということで、一食10品目以上のを摂取する定食を1日2食年間700食以上作り、インスタグラムにも載せている。
文にするとすごいですね。
すごいですよ、
文にするとすごいね
めちゃめちゃ作ってる。
はい、
毎日ライブ配信しているショールームでは着実にファンをつけ、1ヶ月で50万ポイントを獲得したことから、オリジナルアバターを作成した実績を持つ。これすごいですよね。
これもすごいですね、事実ですけど、
うん、50万ってすごいな。
すごいですね、
すごい。全国の銭湯温泉も好きで、ここからのギャップがやばいですね
趣味に
全国の温泉いや、銭湯も好きで、2年間で300以上巡ったり、宿泊施設として一人で日本全国のラブホテルを利用し、2年間で300部屋に300ものラブホテルに、宿泊した。行動力にも注目してほしいということで。
そうですね、なんか恥ずかしいですねこれ最後のなんかしかも一人でっていうのが余計に恥ずかしくなりますね。
まあ女性だから一人で入れる。
そうね、もう本当ビジネスホテル目的に宿泊してたんで、はいはい、毎回スーツケース持って泊まりに行くんで、もう明らかにあのスタッフの方たち、そのラブホテルのスタッフの方たちも、あのお仕事のご利用なんだなっていうことを分かっていただいてるんで、すごい恥ずかしいっていうのがありました領収書ももらってたんですごい恥ずかしかった。
すげーな、
ラブホテルで領収書くださいって人いないじゃないですか。
いないいないいない。
だから書き方わかんない人とかも結構いました。
そうですよね。普通なんか内緒にする感じ。
そう、もうバイトのおばちゃんが、うん、領収書ちょっとわかんないから朝でもいいみたいな
斬新。
そんなこともありました。
いやすごいな、こんなプロフィールご紹介するの初めてですよ
私もなんだかびっくりしてます、改めて見て
ね。
はい、
今日はというか、それに加えましてね、はい、ポンズさんテレビにもご出演されているということで、
いやありがたいですね
本当に。昨年8月にはですね、日本テレビのうちのガヤがすみませんという、
はい、
私でも聞いたことがある、
お
私あんまりテレビ見ないんですけど、
はい、
それでも
あの後藤さんとねひろみさんがやられてる番組なんですけれども、はい、若手の芸人さんたちがいっぱいこう出演する番組なんですよ。それにねあの出させていただいて、はい、そこで渡辺直美さんのモノマネをさせていただいて、それであのフワちゃんも、
う
んうん、一緒に出てたんですけれども、はい、楽屋の方がたまたま一緒で、で楽屋であのフワちゃんご本人さんにあのスポーツブラになってあのフワちゃんさんのモノマネもやってますってご本人にモノマネしたらもう
最高似てる、ちょっと写真撮らせてって言って
写真も写真も撮っていただいて、でもその写真はどこに行ったんだろうって感じなんですけど、どこにも載ってなかったんで楽しくあのフワちゃんの、うん、あのカメラホルダーの中に眠ってるんだと思うんですけど、
ぜひ排出してほしいな。
そうですね、ちょっとね期待しました。私も
そうですよ、ね、
ちょっとなんかストーリーとか載るかなと思ってしばらく見続けました
いやもうこれからですよ、はい、いつかのやつでもう掘り出して使っていただく日が来ると思います。
私がねもっと有名になったらあの時のって言ってね暴露してくれるかもしれない。
いいな素晴らしい、そう頑張りましょう、
はい、
私もこれからなんで一緒に頑張りましょう、
頑張りましょう、
はい、ということで、はい、そんな、ポンズさんとともに今日はお送りしていきます。
い、
今日はですねポンズさんのね生態、
生態私の
について掘り下げてい
く、どんな生き物なのかという
感じなんですけれども、早速次のコーナー行きたいと思います。
イエイ、
一問一答10秒で答えてちょうだい、
わーい
このコーナーはあなたがいくつか質問をさせていただきますので、それぞれ10秒でズバッとお答えください。10秒質問をまとめてさせていただいてからロングインタビューに入っていく流れでいけたらと思っております。
はい、
ではご準備よろしいでしょうか。
バッチリです。
はい、お笑い芸人を目指そうと思ったきっかけは、
中学校の時に妹彩子さんがイッテ Q で世界回り始めたのがきっかけです。
え
意外
意外
意外、
一番最初にやったモノマネは、
これも意外にポルノグラフィティさんっていう、男性ミュージシャン
これは面白いな。今までで一番印象に残っているお仕事やステージは、
TBS さんのモニタリングの街ロケを丸一日かけてやったことですね。
すごい大変だったな、
はい、モノマネなりきってやりました。
あら、これから挑戦したいこと目標はありますか。
いやもちろんテレビいっぱい出て売れたい、もうこれに限ります。
うーん、朝倉ポンズさんにとって声とは、
人を楽しませる人間の武器、ちょっと恥ずかしいな、言葉を乗せる楽器
ありがとうございます。では最後の質問でございます。とっておきのアソボイスお願いいたします。
こんばんは、渡辺直美です。聞いてくださっている皆さんも身近な人からモノマネしていきましょう。
似てる
似てる
ありがとうございます。ではね、それぞれ一個ずつ、掘り下げていこうと思うんですけれども、
はい、
まずお笑い芸人を目指そうと思ったきっかけは、中学校時代の妹さんが、
そうなんですよ、ここからもう直美さんになりきってやってて大丈夫ですか。
どうぞ、うん、
どうぞ、
どうぞお好きにどうぞ
好きにどうぞ
あでも途中から聞いた人が、
はい、
あれ
慣れてなっちゃうか、
そうそう直美さん出てんかな深夜に、えすごみたいな
そっちの方がいいかな
どっちがいいんだろう
分かんないですね。じゃあ妹彩子さんの、
はい、
芸人さんっぽく出てこなかったじゃないですか妹彩子さんって。そう
ですね、
そのネタでというか、
うんうんうんうん、
で最初芸人さんだと思ってなくって、で
確かに
うわこんな世界回ってのがいいなって単純に思ったんですけど、世界を芸人さんになりたかったというよりは世界を旅したかったっていうのが先かもしれないですね、もしかしたら。
なるほどね、うん、そうかそうか、それでテレビに出て、いろんなところ回って、
はい、
っていう姿に憧れて、結果的に妹さんが芸人だったから、じゃあ芸人かってなったって、
そういうことです、そういうことに近いかもしれないです。調べて、うんうん、あ妹さんって芸人なんだ、あじゃあ芸人になろう っていう感じだったかもしれないです。
あ、なるほど。そして一番最初にあったモノマネはポルノグラフィ
ティ。そうなんです、意外なんですけど、うん、小学校の時にいつも遊んでくれてた、はい、あの先輩というかお姉ちゃんですよね、小学生だから、うん、まあ、お姉ちゃんたちにこう学校行ってる時にポルノグラフィティが好きで聞かせてもらって、でな、あのモノマネをしようってなってみんなでやってたんですけどアポロとか、
はいはいはい、
僕らの生まれてくるずっとずっと前にはもう、
あ、似てる。
ちょっと歌い方なんですけど、はいはいはい、どうしても音域はね真似できないところがあるんですけど、まあまあまあ、それをずっとみんなで誰が似てるっていうのをあの言いながら学校に投稿したっていうのが一番最初です。
そうなんだ、うん、
モノマネは
やっぱりね、この質問に関してはね、あのお便りもね届いておりました、はい、あの気になるって言って
一番最初の、
そうですね、一番最初にやったモノマネ、そしていつかっていうのは質問が来ていてね、はい、この方は、井の中のカワウソさんという方なんですけど、以前テレビでポンズさんを拝見して今回お便りを投稿してくださったということで、ねえすごい本当にということでしたよ。カワウソさん、
いい夜だない
い夜だな聞いてくれてるといいですよねちょっと遅い時間だから聞いてくれてますように、そして次ですね、今までで一番印象に残っているお仕事は TBS のモニタリング。
はい、モニタリングさんの、3人のモノマネ芸人で、うん、相川翔さんのモノマネされてる方と、近藤春菜さんのモノマネされてる方がいるんですけど、うんうんうん、3人で町田っていう町があるんですけど
町田
を朝から練り歩いてどういう町の人が反応するか、
あー、そっちのモニタリング、
はい、本物と間違えるのかと、はいはい、渡辺直美さんで3人でやるっていうのがあって、でびっくりするほど反響が町の人からあって、あのわざとそうしてるんですけど、はいはいはい、それを SNS に一般の方が投稿されるじゃないですか、
はいはいはいはい、
そしたら近藤春菜さんまで届いて、
すごい、
近藤春菜さんが渡辺直美さんに連絡をして、なんだか町田で私たちのなりきりがこんなことしてるみたいっていうのをあの番組モニタリングさんの方であの近藤さんが言ってました、
そ
う、ご本人さんにも届いたんだと思って
すごい、やっぱり間違えられます？
この格好して、うん、あの見て見てって感じで歩けば話しかけてきてくださる方とかいます。
あ、
はい、もう新幹線とか時間がなくて着替える暇なくて、うんうん、あの待ってる時とかは写真撮ってくださいとかはありました、過去に、はい、
でも似てますもん。
本当ですか？似てます？
時折入ってくる、やっぱ時折入ってくるのでテンション上がりますね、やっぱり、うんうんうん、
よかった、このスタンスでいきたい、
行きましょう、はい、これでちょっとちょいちょい直美さん出していただいて、
はい、決めるところで
私を喜ばせていただいて
そうですね、
そしてこれから挑戦したいことを目標ということで、テレビにたくさん出て
出て
売れたい、
それは一緒ですよね。
そうですよ、
一緒ですよね、
うん、売れたいって、もう売れたいって思うために売れるの概念ってなんだろうっていう、
わかります、わかります、検索したりしますもん、グーグルに売れるとはとか売れるためにとか、そんなこと検索してもしょうがないのに、
そうそう、むしろなんて出てくるんですか
そうそう、ああ売れるとはなんかあのこうこうこうでこういう風な、一番は人間性ですとかそういうことが書いてあります。
売れるためのになっちゃうんだ、
はい、はい、売れるためにみたいな、いや人間性って、じゃあ正解の人間持ってきてよ見るからっていう感じですけどね、
そして声とはということで、はい、人を楽しませるための、
そうですよね、うん、これはでも芸人さんもアーティストさんも皆さん一緒ですよね、うん、きっとおそらく、うん、
でも笑わせたいとか笑顔にしたいっていうのはやっぱりお笑い芸人さんっぽいですよね、ぽいぽいって言ったらおかしいですけど、
笑わせたいですね、なんか明日も頑張ろうって思ってもらえたらいいやって思ってます、うん、あのライブとか来てくれた人が明日も頑張ろうって、いろんな意味でもいいですよ、私が滑っててそれを見て、うん、あの子も頑張ってるから明日頑張ろうでもいいんですけど、
うんうんうん、
とにかく来た人が明日も頑張ろうって思ってくれれば、
いや素敵だ、うん、まあ、確かに本当に私も同じような気持ちですね、
はい、そうですよね、
今日のラジオもね、
はい、聞いてもらって明日も頑張っていただきましょう。
今日はのびさんいないからもう誰もまとめられない本当に、これを聞いて明日も頑張ろうって、こいつらもなんか2人で頑張って
るから
明日頑張ろう
思っていただきましょう
はい、では最後ですね、とっておきの遊ぼえすいただきましたけれども、はい、もう一回
聞いてくださってる皆さんも身近なモノマネからね始めて、まあ、お母さんとか学校の先生とか真似してみてみんなで遊んでみてください長かったちょっと待ちの顔がありましたよ。ちょっと長かったな
長くないです、長くないですよ全然、
はい、
でもなんか、お母さん、お母さんのモノマネかって思って、
あ、お母さんのモノマネとか考えないですかね。普通学校の先生とかでもやりますか。
でも学校の先生、確かに、
うん、やりますよね。
やってた、
うん、私もやってました。
なんか似顔絵とか変に描いたりとか、うん、声真似とかして、うん、キャッキャしてましたね。そういえばね、
そうですよね。あとなんか国語の先生とか、うん、あのチョーク描くときにお尻が揺れるんですよ。そういうのをモノマネして木村先生のモノマネって言ってこうお尻ずっと振りながらチョークで描くみたいな。
木村先生聞いてっかな。
あ、どうだろうな。木村先生早寝早起きのタイプだから大丈夫だと思うけどな聞いてほしいけどな
聞いてほしいけどな、うん、まさか自分の名前が出ると思わないですよね。
出ると思わないですよね、はい。
なんかモノマネか。でも私なんかあんまりモノマネをしようってなんか発想になったことが今まで
ないですか。
そう、
なんか中島美嘉さんのこととか聞いたり曲とか聞いたりすると特徴あるなとか思って。
あ、そっかそっかそっか、歌真似か
しないですか。そう、音楽とか
歌真似したかもしれない。
あります。
あ、これがモノマネか。
どう、そう、なんか美空ひばりさんとか何誰でもいいんですけど、特徴ある方を聞くとなんか泣いてぬめとかやってみたくなりません
僕だ
て似てる似てないは置いといてやってみたくなるなっていうのがあります。
そっかそっか、うん、私ね、ゆきさんとか、
あ、チャラさんとか。
あ、そうですね、チャラさんとか
得意そうです。
そう、似てるって言われるんですよ、うんうん、別に似せてたわけじゃないんですけど、うん、似てるって言われて、そこから似てるんだらやってみっかとか言ってやってみたことありましたね、うん、
すごい特徴似てます、歌声の時。
そうですね、うん、カサカサって言ったらやばいやばい、チャラさんにマジでカサカサじゃない素晴らしい、はい、ナイスウィスパーボイス、
ウィスパーボイスですね。
ここでですね、一つお便り届いております。
お、
なあちゃんさん19歳さんから。
おお、
あーたさん、ぽんちゃん、こんばんは。
こんばんは。
ぽんちゃんはタイに住んでいたことがあると聞きましたが、うん、どのくらいタイ語を喋れますか。
サワディカーチャンチューポンズアサグラカーコムンカ
ーすげー、
マイペンライマイペンライ、
マイペンライ
マイペンライマイペンライ
なんて言ってんだろう
今はもう普通に朝からポンズです、うん、あの気にしないで毎日生きてこうみたいなことを言いました。
自由に生きてこう、
自由に生きてこうみたいな、
すごいメッセージ性があった。
アロイママとっても美味しいって言ってます。
アロイママ
とっても美味しいあのこういうポイントポイントでは喋れるんですけど、会話はちょっと難しいかもしれないんですけど、うん、でも日常を旅行して生活するぐらいはできます。
へー、うん、すごい。てかタイに住んでたっていつ頃ですか。
小学校3年生なんで9歳から卒業の12歳ぐらいまでは住んでました。
あ、じゃあ結構多感な時期っていう
か。そうなんですよ、うん、一番遊びたい時期に、うんうんうん、やっぱ外を子供一人で歩けないから、うんうんうん、結構ねマンション内でしか遊べなかったりとかちょっと寂しかったりもあったんですけど、でもねタイはあのマンション一個一個に全部プールがついてるんで毎日プールできます。
え、それリッチ、リッチ、
うんとね、なんかもうそういう文化みたいで、その住んでるマンションにはだいたいその、ま、もうプールがついてるっていう、
そういうもの、
そういうものなんですよね。どこ行ってもありました。
すごい、うん、知らなかった。
気候もずっと暑いんで、
はいはいはいはい、
あの年中夏だからもう毎日プールが入れます。
だからこそのプールなのかな。
そうかもしれないですね。
私泳ぐの苦手だけど、タイに行ったらもしかしたら泳げるようになるかもしれない。
泳いでる人一人もいないですよ。みんな浮き輪に座ってこうやって日光浴してるだけですから。
そういう感じね。そうそう、あ、本気泳ぎじゃないんだ。
本気泳ぎしてる人いないです。私日本の市民プールみたいにガチでやってる人いないです。
歩いてる人とかいないですか。
いないです。くっちゃべりながらね歩いてるおばちゃまたちとか ね名物ですけど、
いないんだ。いないんだ、みんな浮いてんだ。いないんですよ。あ、そしたら私も馴染めそうだな。
はい、大丈夫です、のんびり。
タイカなーちゃんさんありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいこんな情報知っててかなりファンですね。
いやそうですね、びっくりしました。3年間タイに住んでたことを知っている人がどこでベラベラ喋ったんだろうって
ショールームとかかな、
ショールームとかかな、ベラベラ喋ってるんですね
ありがとうございます、はい、料理も得意ってポンズさん。
そうですね、自炊になっちゃうんですけど、自炊の延長ですけど、うん、彩りが好きで、
彩り10
品目そう以上目安っていうのが、うん、色結局色のことで、緑があって赤があって黄色があるっていうご飯が好きで。
ちょっと直美さんですね今。
あ出てた、ご飯の話をすると出ちゃうかもしれないですねやっぱ
餃子
餃子ご飯の話をするときは直美さんが
出ちゃうんです、
はい、
そっか。でも10品目ってかなり大変じゃないですか。
大変だし、こっち側ね、こっち側って見えないけど、うん、お金がかかるから。
そうですよね、
もうとんでもないですよ。当時は実家に住んでて3口コンロだったんで、
はいはいはいはい、
全然なんとかなったんですけど、今家賃払って一口電気コンロなんで、
うんうんうんうん、
もう一つのフライパンになるべく多くの品目を入れるっていう努力をしてます。
あなんか、うん、あの一人暮らしの人、ちっちゃいフライパンをアルミホイルで3分割とかにして作ってるのとか見たことあるんですけど。
ありますね。それの真逆で、でっかいフライパンで1個の大量を作るっていうタイプです。
その中に10品目を詰め込む。
もうだからほぼほぼ全部がシチューみたいな、カレーみたいな、何なんだろうみたいなのになったりします。
煮込み料理万歳ですね、
はい、煮込み料理万歳。
いやでもあの実家にいらっしゃった時から自分でご飯作るって素晴らしいですね、
はい、いや実家両親が海外に住んでて、3LDK の家に一人で住んでたんですよ。一人とワンちゃん、
一人と
だからもう自由気ままで、
めちゃめちゃ優雅。
そうなんですよ、掃除が大変っていう。
あ
そう、使ってない部屋を掃除するっていう。だからもう友達呼んだりとかしてもそれでも寂しいぐらい 3LDK は、うん、でかすぎました。
広いですよね、一、
はい、
人で。
今ねもう一人なんですけど、
うんうんうんうん、
6畳半の人家に一人です。
あいい感じですね、いい感じですよ。
逆に狭すぎますよ、6畳半に犬飼ってるんですから。もう犬小屋ですからほぼ
ワンちゃんもね、はい、いると可愛いですね。かわいいです、
心の支えです。
モナちゃんは何かで見れますか。
あもちろん、ショールームとかにも出してるので、うん、バンバン顔出ししてるんで見ていただけたら。
ワンちゃんの顔出しって初めて聞いた。
ツイッターとかにも顔を出してます、うん、全然。今日もあの柴犬に喧嘩売られたぜとか書いてます、犬の写真載っけて。
かわいい。それを楽しみにしてるファンの人もいそうですね。
あの犬のファンの方いますね、はい、なんかもうツイッターで朝倉ポンズの犬のファンっていう文字とか見たりします、はい、自分でエゴサーチするじゃないですか、はいはいはい、朝倉ポンズって。そしたら朝倉ポンズの犬のファンって書いてあって、っていう、
なんか何とも言えない気持ちになるよね。
そう、嬉しいんだけど、うん、犬かいなっていう。
犬かいな。
そのうち犬の方が人気出ちゃうんじゃないかなって思ったり。そしたらねそれはそれでいいんですけど。
ワンちゃんにゃんちゃんは強いですよね。
強いですからね、はい、
うん、何でも SNS も本当強い、はい、
強いですからね、バンバン上げていきましょう、うん、
そこでね数字稼いで、
はい、はい、数字稼いで自分の餌代は自分でってね、自分のトリミング代も自分で頑張ってって
すげえ。
逆に私もご飯食べさせてもらっちゃったりして。
自立した犬。
そうですね。自立犬。
自立犬。
家賃も払ってもらいましょうもう。
頼もしい、
はい、
頼もしいワンちゃんです。そしてねショールームでもね。
はい。
今ショールーム何時頃やってるんですか。
ああ今は夜と朝どっちかだな。だいたい10時を目安に。朝10時か夜10時か。
すごい。
そうですね、ちょっとバラバラなんですけど、やってます。
ショールームで何をやってるって言ったら難しいですけど、
は
い、
もう、まあ、夜やるときはそれこそお腹空いたなって言いながら、うん、でも家に何もないんだよねって言って、うん、レタスをボウルごと持ってきてちぎってマヨネーズかけて食ってます
そういう配信
レタスを洗ったレタスをボールごと、銀の100円ショップのボールごと持ってきてちぎってマヨネーズかけて食べるっていう配信です。
あでも癒されるかも。
みんなそれを見てなんか俺も食いたくなってきたなとか、うん、私もなんか食べようかなとかいう方もいます。
心の支えになってる人多そうですね。
そうだと信じたい、私もそうでありたい。
いやでも嬉しいですよ、なんか誰かが食べてるのとか、うん、 いいですよね見るの。
本当ですよね、やっぱ美味しそうに食べてる姿って最高ですよね。
アハーになってきた、
アハーになってきた、当てたっていう。
いやいやいやいやいやいや、慣れてないです、まだ慣れてない。ちなみにフワちゃんは、
なにこれ、こんなの食べれない、最悪。でもやっぱ嘘食べる、大事食べ物。
言いそうですよね、自分が一回突き放したものをもう一回やっぱり印象悪くなるから戻すっていうことをよくされてる
されてる、 されてる、よく見てるな。
一回突き放すんだけど、あ、やべえこれダメだ炎上するって言って戻すっていう。
めちゃめちゃよく見てる。
そうそうそう、よくやってるな。
でもモノマネされるってことは、はい、本当その人を超見てないと人間観察しないとできないですよね。
そうですよね。でも無理やりやるんじゃなくて結構好きだから見ちゃうっていうところもあるんですけど、フワちゃんとかも大好きすぎて、うんうん、YouTube とかも欠かさず全部見てたんで、もうね、なんかこう、なんか子さんぶるの嫌ですけど、うんうん、本当にテレビにバンバン出る前からもう2年以上前から見てたんで、
すごい。
そうなんですよ。
ちなみになんかこれから挑戦したいモノマネ、
はい、
これだったらできそうとか、
なんか番組を見ていて思うんですけど、うん、その番組の下りを全部できるようになったらいいなって思います。
超面白い。
例えば行列法律相談所で、はいはい、誰々先生がこう言った時の、うん、この前ブルゾンさん出てたんであれですけど、ブルゾンさんのこの返しみたいな、うんうんうん、その一連の流れモノマネができるようになりたいです。その一人単品じゃなくて、はいはいはいはい、ストーリー性があって、こうこうこうした時のモノマネ、
あ、ね、めちゃめちゃ面白い。
それができるようになったら強いなっていう。よくちびまる子ちゃんの主人公とかそのお友達とか全部できる方いるじゃないですか、はいはいはい、ああいうの のバラエティ番組バージョンやってみたいなって思います。
へー、すごい。
あ、そのくだりありそうみたいな、その流れをやりたいですね、一人で。ただ男性の方とかがいるとなかなか難しいんで、どうしてこうかなって思ってます。やれるようにします。
よろしくお願いします、はい、お待ちしてます。
課題で、
ちなみに、はい、なんかネタを見たいんだっていう方はどこに行けば見れるんですか？
ぜひ、ライブの方にね来ていただければ見ていただけるんですが、だいたい事務所のライブは、うん、月に1回ぐらいあるんで、
ほうほうほう、
はい、それに私がちゃんと選考勝ち抜いて出て、はい、
そうか、あとは選考っていうのがあるんですね。
そうですね。あとはもう新宿とか、池袋とかもちょいちょいちょいちょい、出たりするんで、うんうんうん、ツイッターとか見ていただければ、はい、出ますよっていうのは。
朝倉ポンズさんで検索してみてください、
はい、
皆さん、
はい、ツイッターの方を見ていただければ
情報が載っていると、
はい、出します。
ではそろそろね、お別れのお時間となりました、はい、本日はもう素敵なモノマネをたくさんやっていただきました、朝倉ポンズさんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
やっぱ似てる。一番そこから。でもフワちゃんもめちゃめちゃ似てたからな。 すごい楽しい、あなたの朝ボイスではリスナーの皆さんから声についての悩み相談やゲストの方への質問などを募集しております。番組公式ツイッターのダイレクトメッセージもしくはメールアドレス、ラジオスターアットマークミュージックバード .co.jp までどしどしお送りください。件名はあなたの朝ボイスでお願いいたします。では今夜もありがとうございました。また来週ですね、引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。では皆さん、また来週の火曜日深夜25時半にお会いしましょう。おやすみなさーい。
おやすみなさーい。